くら打ちのめされてもここからだって思える。
喜ばバスケ放送委員会、皆さん黒こんばんは。黒子のバスケ放送委員会、黒子哲也役の小野健翔です。
皆さん黒こんばんは。たまにはこんな鼻声、鏡上くんいかがでしょうか。鏡大役お願いございます。
はい、
はい、
始まりましたよ。
はい、始まりました。こんな大事な会に、
こんな大事な会
鼻が通ってない。
何をやってるんですか本当に。ゆきさん、来ましたよ。
来たよね。
来ない来ないと思っていた、
はい、
第100回。
来るもんだね。
来ましたね。
いや来るもんですよ。
来ましたね。本当に第100回です、
ね、
いや成長できたのかな。
なんかさっきもさ、はい、あの2人100回続くと思ってたみたいなスタッフさんと話したんだけど、はい、言われて気づくよね。あ、そういえばそんなん考えずにやってたみたいな、
はい、うん、さあ、
え、でしょ、
すっごい笑顔で話してた。なんか悪いんですけど、
は
い、右鼻から、ね、あのナメコちゃんが2匹が、
うっそ、ちょっとナメコちゃん、ちょっとダメだ、狩らなきゃ。ナメコちゃんドゥルイドゥルイって言って、ドゥルイドゥルイって狩らなきゃ。ちょっとおとなしくしてそうなんですよね。本当に。
それでは今回も張り切っていっちゃいましょう。
詰まっていっちゃおうね、もう。
はい、黒子のバスケ放送委員会チップオン。挑むたび進化していく。黒子のバスケ、黒子のバスケ
放送委員会、放送委員会、
黒こっち鏡っちやるじゃないっすか。皆さん黒こんばんは。アニメ黒子のバスケ、キセリョウタ役の木村良平です。100回記念ということでおめでとうございます。すごい、100回って、もう100回って何、もうすごい、 1,2,3,4,5 もう数え切れませんね、100回。いやー、それだけの回数、あの、こうまったりとやってこられたんでしょうね。懐かしいです。ずいぶん前に、あら、何回だったんですかね、お邪魔して、まあみんなで一緒にカレーとか食べましたけれども、緩やかな、小野さんと、緩やかな小野さんの、お二人でね、すごく楽しそうにラジオやってらっしゃって、すごいいい番組だなと思いました。まあね、アニメの方も非常に盛り上がっているところで、原作も原作でまた違ったところがすごく盛り上がっているところで、バスケ、じゃあバスケじゃラジオが100回記念というのは素晴らしいことだと思います。これからもね、ラジオという媒体を通じて、黒子さんの皆さんと一緒に黒子のバスケ盛り上げて、行っていただきたいなと思います。そしてね、まあ、もしよかったらね、そろそろもう一回ぐらい、キセリオタ役の木村良平ってやつを呼んでくださってもね、こう楽しいことがまたできるんじゃないのかななんて思ったりしております。本当におめでとうございます。以上、木村良平でした。
はい、ということでですね、実は今日はなんといろんな方からお祝いのコメントをいただいちゃってるんです。
いや、すごいっすね。はい、で、りょうちゃんからっていうことで。りょう
へいさん、ありがとうございます。
すごい、これ。
りょうへいさんは、2回もゲスト来てくださってるそう。
ね、はい、DACG の時あれだよね、カレーのトッピングみたいな。
はい。
ね、
決めましたね。
あれも順位とか覚えてねえの？
順位も覚えてないし、何？
みんなこれ聞きながら、なんとなくわかるのかね。まあ、
どうなんですかね。
ちゃってみたいなね。
はい。僕でもあの日もおかき町の、
おかき町、おかき町事件、ね、
はい、おかき町事件が強すぎて、結構もうその記憶しかないから
。そっちに支配されてんだ。
はい、はい、
そんな中メールでもいただいてますよ。黒ラジネームマニアさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私が印象に残っている名珍場面は、賢章先生の遅刻会です。かなりテンション高めで始まったので、賢章先生がすごいやる気満々だなと思ってたら、はい、ゲストの木村さんに、で、賢章は遅刻のショックから立ち直ったの？とさらっと言われたのが、パソコンの前で大笑いしました。いけるな。
いや、そうなんですよね。
この方も黒ラジネーム、チャワコさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
おかち町でまた寝過ごさないでくださいね。
いや、もうやめてくださいよ。
このイメージ確かにね、インパクト強かったよね、この時
強かったんですよね、おかち町。おかち町まで行っちゃったっていう。
おかち町ね、はい。そうですよね。
うん、
まあ、良き思い出だね、もうね。
もう今となっては。
今となっては、本当、はい。もうね、気をつけてるもんな、だってな。
はい。
そうそうそう、
もう全然そんなもん、なんもない
です。なんすね、もうね、
僕だって大人ですから。
大人っす。その時も大人だったはずなんだけど、まあまあ 成長していきましょうね、はい、成林と一緒ですよ、
はい、さあそんなところで、うん、なんかいろいろ名珍場面のメールをいただいていてですね、なんと一番多かった思い出に残る名珍場面、うん、決定いたしまして、
おやちょっと紹介してもらいましょうか。
はい、第1位こちらです。
はい、
グラジネームももさんからいただきました。
早くも1位いっちゃうの。
はい、例えば、はい、私のお気に入りの名珍場面は、うん、クロラジインターハイセカンドシーズンの罰ゲームとして検証さんがやらされてしまった DJ 検証の一人検証ショーです。 あれから放送回を重ねすっかりラジオ慣れした今の検証さんでしたら5分になって短いくらいですよね。ぜひもう一度ラジオパーソナリティとして成長した検証さんの優勝を見せてください。何を言ってるんだ。
どうしたの。
え、
どうしたの。もう一回。
いや、やらないです。やらないです。そんな。他にもですよ。
はい、
検証ネームの化け狐さんとかですね。パープルさんとか、うん、ナノダヨ星人さんとか、いろいろなたくさんの方から、うん、検証賞が名珍場面でしたというお便りをいただいてまして。
最多得票。
最多でした。
だったんですね。
はい。
僕もそう思います。
あんまり嬉しくない、
ね、いやいいじゃないですか。あれはすごかったですよ。
名場面じゃないですからね。
いやいや、名であり珍ですよ。両方も、あの光景は。
いや、
ほら、ウォーム直見ちゃんをほら中に残してさ、はい、僕は一応外でこう別のマイクでこうリアクション取りながらやって、はい、後でね一緒にやってたんですけど、
はいはいはい、
僕楽しそうだったなあれ。
いや、
ボロウェアで聞いたんですけど、すげえ楽しそうでした、ね、
もう全然覚えてないですもん。だってもうテンパりすぎて。さあ続いてですよ、
はい、
続いてついで多かった、
うん、
投票が、投票数が、
はい、いただいてますね、
はい、こちらでございます。ゆうきさん、どうぞ。
はい、クルラジネーム桜ナースさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私はやっぱりゆうきさんの誕生日サプライズに谷山貴章さんが来られたあの回です、
うん、
ゆうきさんの喜びテンションが、上がりまくっている様子が音声だけでもひしひしと伝わってきて、うん、ゆうきさん本当にこんなにも谷山さんが好きなんだなと感じ
何ちょっと恥じ
らって。いや、すいません。
さらっと読んでください。
この場面は、印象に、残りすぎて忘れられませんと、
はい、
この方からもクロラジネームダワシ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
名場面ということで、やはり、うん、小野優誕生日会のグランロデオゲスト会、まさかのお肉を一つも当てることができなかったり、
うん、
グランロデオのお二人の前でブラックアウトを起こしてしまい、はい、視界がほぼグランロデオになっているという小野優さんの幸せそうな声を聞いてこっちまで幸せになりました。ありがとうございますと。
はい、
この方からもいただきますね。
はい、
クロラジネーム、サエトラさん、ありがとうございます。ズバリゆうきさんのお誕生日に氷室達也こと谷脇翔さんがいらっしゃがい、なんで豚肉と鶏肉の差が分かんないのとゆうきさんばりに油断してラジオを聞きながらニヤニヤしていたんで、まさかの谷山さんが紹介された時思わず前のめりになりました。あの時ひたすら叫んでらしたゆうきさんの気持ち分かります。分かるでしょう。そうですよ、びっくりなんてもんじゃなかったっすよ、あの瞬間は。
いや、でもあの時のゆうきさんは本当にやばかったと思います、
うんうん、どういう意味で。
なんかいろいろやばかったです。
どういう意味で。
なんか目もなんかニヤニヤしてるし、なんか汗とかかいてるし、それで息荒くなってなんかブラックアウト起こしてるし、うん、結構やばいんじゃないかなって思うぐらいやばかった気がします、
うん、
そしてここでまたお祝いコメントが届いてるみたいなので、
何
ちょっと聞いてみましょうか。
頼むぜ。
はい、
俺に勝てるのは俺だけだ。
はい、というわけでございまして、皆さん黒こんばんは。アニメ黒子のバスケ青峰大輝役の大ちゃんこと諏訪部純一です。ご機嫌いかがですか。健翔くん、ゆうきくん、黒子のバスケ放送委員会放送100回突破おめでとうございます。わー、以前ゲストでもね、伺わせていただきましたけれども、あと DJCD ですね、あちらの方もお邪魔しましたけれどもね、作家さんですかねの間違った情報により、僕がなぜかパンが大好き声優にされていてですね、パンをご用意いただいて、諏訪部さん好きなんでしょうみたいな、お好きなんですよねパンみたいな感じで、いや全然みたいな、そんなことがあったことが昨日のことのように思い出されますけれども、本当にですね楽しい番組だなと私も思っておりますが、いつ次のゲストでお呼びがかかるのかと指折り数えて待ってるんですが、来てんのかな、どうなんだろうな、わからないんですけれども、出演していないのは確かです。また呼んでください。そして楽しいおしゃべりをさせてください。石の上にも3年継続は力ないなどと申しますけれどもね、まあ500回200回300回と続く番組になったらいいなと思っておりますしね、こうやって続けさせていただいているのはもうこれ聞いてくださってるリスナー黒子のファンの皆さんのね、おかげでございますので、 その辺を胸にしかと刻んでですね、これからも楽しいトークを続けていただきたいなと思いますんでね、頑張ってください。まあでもね、どれだけ頑張ったとしても
俺に勝てるのは
俺だけだ、なんつってな。というわけでございまして、以上、諏訪部純一でございました。頑張ってね。
うわーい、諏訪部さん、
いや、喋り始めた途端 FM の雰囲気二人で諏訪さん言ってたけどね、
かっけー、
やべー、ありがとうございます、
ありがとうございます。
そうね、
いやー、嬉しいですね。
嬉しいを通り越してますよ、すでに。なんですか、ここまで二人、奇跡の世代が連続ですけれども、
あら、
やばいんじゃないですか、この流れ。
これ流れ、もしかするとも
しかすると、そういう流れ、どうなの。
そうなんですか。僕は何も聞いていないんです。
僕も何も聞いてないです。
じゃあ、もう一個言ってます。
もう一個ですか、はい、ちょっと心の準備が、
まとめてひねりつぶしてやるよ。皆さん、クロコンバンは、アニメ「クロコのバスケ」紫原敦役の鈴村健一でございます。放送100回を迎えたということで、おめでとうございます。いいね、このご時世に100回、2年も続いているってんですから、素晴らしいでございますよ。まあ、僕も以前ね、お邪魔いたしまして、非常に楽しい番組だった思い出ばかりでございますけどね、特にね、面白かったなと思うのがね、 DJCD すごかったっすよ。DJCD まだ発売になってないんでしょ。詳しい情報はその2人が喋ると思いますけどね、これね、奇跡的にすごいことがいっぱい起きました。なんともね、なんて言うんですか、やっぱ言うても DJCD って音声ですから、音声だけだと大丈夫っていう企画だったんですけど、そんなことないですよ。非常にいろんな奇跡が起きましてですね、なんかね、ドラマティックだったし、感動だったしね、ぜひ皆さんそっち聞いていただきたいなと思うんですけどね、お二人、100回ですけど油断せず、150回、200回と続けて一生やってください。で、ちょっとしんどくなったなと思ったら、バトンタッチしますんで、いつでも呼んでください。よろしくお願いします。ということでね、末永く頑張っていただけるように、私も、何でしょうね、後でちょっとお金渡そうと思います。よろしくお願いします。以上、鈴間健二でした。
いや、ちょっとわ
いや、いや、これもこういう流れですね。
ですね、もう分かりましたけれども、はい、やっぱセリフから入られると来るな来るな、
ありがとうございます、
すげえな、ありがとうございます。
いや、
そう、確かに DJCD ね、いろいろ素敵が起こってましたよ。
ゆうきさんが、
はい、
怒られて、
はい、怒られてましたかいやいやいや、何気にちっちゃくいい仕事してますからね僕だって、役に当たってないけど、はい、本当にどういうことなのかはね、うん、ぜひ聞いていただいて、
ぜひ聞いていただきたいですね、
と思いますけれども、
はい、そして鈴村さん来た時って、うん、確か奇跡の世代を探せの、
うん、
プレイみたいなのをやった気がしますね。
そうね、
うん、
なんかこういじるんだぜみたいな感じ
の、そう鈴村さんに教わった回だった気がします、
ね、そうだ、楽しかったな、
いや楽しかった、奇跡の世代を探せのあのテンションは全て鈴村さんのおかげですか、ね、
そう、教えを
受け継いで
それで楽しくね、
はい、
読ませてもらいながらやってますけれどもね、
はい、
いや、いいな、本当、なんか皆さん、ね、本当ありがとうございます、っていう、
こうやってたくさんもらうと、うん、なんか本当に100回迎えたんだなっていう感じがしますね、
じわじわ、
はい、
でも鈴さんも言ってたけど、油断せずっていうのはあれだけど、
はい、
確かにみんなのおかげでね、うん、このファンの皆さんのおかげでこう、うん、なんて粛々とじゃないけど続いているものですからね、
はい、
これからもずっと続けていきたいですね。
そうですね、皆さん、まあ、これからも本当よろしくお願いします。
します。
さあ、この後もですね、まだまだ皆さんから届いている名珍場面に関するメッセージをご紹介していきます。
うい
と、その前にここで一曲いっちゃいましょう。この番組のエンディングテーマです。小野賢章&小野勇気で Tomorrow Never Rise。
自分の声、自分の夢、自分
日描いた未来を追い越して新しい季節の途中でまだ何も変わってないなって顔でだけど少しも疑っていないさ今日は過去が隠れた自分だここで全部
放送委員会
人事を尽くして天命を待つのだよ
皆さん黒こんばんはアニメ黒子のバスケ緑間慎太郎役の小野大輔ですどうもはいそんなわけで放送100回を迎えたね黒子のバスケのラジオだね放送委員会だうんおめでとう本当に人事を尽くした結果だと思うよ。いやね、現場で、ダブルオノを見ていると本当に僕は実は微笑ましいです。とてもなんかね、ゆうきくんはなんだろうな、いろんな番組で番力やってる時に最初はあったと思うんですけども、なんか自分に近しいものをね、なんとなく感じていてですね、実はまあこんなこと初めて言いますけれども、頑張ってほしいな、一緒に頑張りたいななんて思いながらいつも見てますよ。そして賢章くんはね、まあ、小野会の最高傑作と名高いですから、はい。デュエットとかもね、キャラソンでやらせていただいて、本当にその時は、楽しく、収録できたので、また、デュエットやりたいですね。そう、ゆうきくんともデュエットしたい。時間がないぞ、もう、どうしよう。最後に、これからも、人事を尽くすといいよ。あと、不意に脇腹をつくのはやめてね。アバスって言っちゃうから。はい。以上、小野大輔でした。
いやちょっと待ってください短いですごいな情報があったようでなかったようであったんですけど、はい、何どっから触れないんだではまず何はあれですねはい、ゲストにまだね、はい、お呼びできていない中コメントをいただいてい
や
黒こんばんは言ってくれたよ
言ってくれてましたね
ね
すごいすごいすごいすごいすごい
ちょっと感動的な瞬間でしたけど、
はい、
いや素敵なお兄ちゃんって言ったら失礼かもしれないですけどす、ね、本当に我ら、はい、小野三兄弟って言うか分かんないですけど本当素敵な兄貴ですよ、
はい、ぜひともゲストにも来ていただきたいですね
いつかね交えてお会いできればと、まあ、こういう形でちょっとね、一瞬、まあ、共存みたいな感じで共演できたのちょっと嬉しかったですけど、ねはい、またぜひ改めてちゃんとゲストにお呼びできればなと思ってます
そうですね、はい
それではここでいただいているメッセージも紹介したいと思います、
はい、
この方クロラジネームヒカルンさん
ありがとうございます
第30回オープニングトークの FM 集漂うクロコのバスケおしゃれ放送委員会が未だに思い出し笑いするんじゃないかというわけでね本当に、名珍場面多くてその中でも DJ 検証の一人検証賞とすごい迷いましたがこちらに決めましたなるほど、
なるほど
おしゃれ放送委員会は喋り始めに思わずつけるラジオを間違えたと思いましたそしてオープニング中の2分弱お二人から繰り出される金縛りなどのおしゃれトークの数々にずっと笑いっぱなしで大変だったのを覚えていますと
金縛りの話なんてしたんです
それしかもおしゃれになったの
おしゃれにどういう
わあ金縛りとかかかっちゃうよね検証どうなの
僕もね最近はとってもよく金縛りにかかっている
いやちょっとお疲れなんじゃないの
そうかもしれない癒しが欲しいです
いやそれでは一曲聴いてくださいみたいな流れそんな、
そんなでしたっけ
、ね、皆さんよく覚えてるね本当、
じゃあ、ちょっとおしゃれっぽく読んでみようかな次のやつ
クラジネーム三山里奈さんからいただきましたありがとうございますちなみに初投稿です、yeah. 緊張しているそうですありがとう賢章さんゆうきさん黒こんばんは黒子のバスケ放送委員会第100回おめでとうございます、yeah. 私の記憶に残る名珍場面は、What? 第57回で動物の森の喋り方で挨拶した賢章さんに教わってゆうきさんがレロレロ言ってた場面ですすごく気持ち悪くて何度も聞いて爆笑してしまいました気も面白かったです
おーレアリ
ー気も面白かった
そうです気も白かった、
yeah. レロレロ言ってた
レロレロ言ってた
ちょっとやって
ケンちゃんまずちょっとやってみてケンちゃん言え
皆さん、クロコンバン、クロコプラスケオーライン会ハロケンショーです。クロコチチエクリス
覚えてるな。からの俺エレロレロってなんだ。でも
もう作家さん大爆笑。
こんな感じ、こんな、
そんな感じ、そんな感じだかもしれないです。
うん、ねえ、さあ、
いや
いいですね。皆さんちょっと思い出が蘇るやら今やり直してるやら不思議な感覚ですけど、
はい、ね、ということでですね、うん、再びお祝いコメントに行きたいんですが、手がもうあの人しかいない気はしているんですが、
ね、そんな感じの流れですけどね。
ちょっと行ってみますか。
はい、
それではどうぞ。
全てに勝つ僕は全て正しい。皆さん、クロコンばんは、アニメクロコのバスケ明石誠二郎の声をやらせていただいております、神谷博史です。放送100回を迎えたということで、小野くん、そして小野くん、おめでとうございます。小野くんと小野くんとはですね、去年2013年末のジャンフェスで、共にステージに立たせていただきまして、非常にこう思い出深いなというふうに思ってるんですけれども、まあというのも、アニメクロバスに関しては僕ほとんど出てないので、あの二人との思い出を語れと言われても何も語ることがないにもかかわらず、このコメントをしなきゃいけないこのもどかしさっていうんですか、それをこう噛みしめながら今二人を心からお祝いしたい気持ちになろうと思っています。よし、本当におめでとう。まあ今ね、あの連載の方では絶賛活躍中なので、明石くんは、もしかしたらいずれそういうシーンをね、あの二人と、演じることになるかもしれないので、その時はよろしくお願いいたします。では引き続きラジオ頑張ってください。以上、神谷博史でした。
いや本当にすいません、
すいません。
いや、そうなんですよね。
そうなんですよね。
ラジオにまだお招きできていないのはもちろんのこと、まだ戦いの方もね、
はい、
まだなかなか、
なかなか、
ジャンフェスで本当に夢の共演みたいな形でしたけどね、はいはい、ちょっとワンシーンやらせていただいてみたいな、
はい、
そうですよね。
それにもかかわらず、ね、コメントをいただける、
しかも黒コンバもいいね、はい、言ってくれて、
はい、
はあ、いや
すごいですね。
すごいですね。
だから神谷さんがこう活躍する回まで、うん、黒コのバスケも頑張って、
そうだよ、
でラジオも頑張って、うん、ちゃんとあのゲストでね、お呼びできる日が来るようにしていきたいですね。
そうだね、うん、そのためにも、うん、本当に頑張っていきたいね、
う
ん、
いや本当そうですよ。
アニメも、はい、ラジオもね、
はい、
本当に、え、
なんだと、
ちょっと誰か気になるカンペが出てますけど、
はい、
実は
もう一人コメントが、
え、じゃあお願いします、
皆さん、クロこんばんは。クロコのバスケ原作者の藤巻忠俊です。健翔さん、ゆうきさん、番組100回おめでとうございます。
どこで撮ってんだこれ。
楽しく聞かせていただいてます。 CD 出てからはもう繰り返し聞いたら、英語が身につく英会話教材ばりに繰り返し聞かせていただいてます。2人の毎週、なんかすごい悪い意味じゃないんですけど、生ぬるいやりとり、すごい笑えるときは笑えるんですけど、まあたまに失笑的なのとかスルー的なこともありつつっていうのが、すごい作業しやすくて、これからもその生ぬるいやりとりを100回は超えたのか、200回、300回と聞かせてもらえたらなと思います。なんで頑張ってください。以上、藤巻忠俊でした。ありがとうございました。
マッキーさん、ありがとうございます。ただあの一言言いたい、生ぬるい生ぬるいって言ってましたけども、マッキーさんのコメントが生ぬるいですよ。
すごい雰囲気感だね、あの不思議な感じの、
いやー、びっくりした。いや、それはすごいですね。ちょっと何やってるんですか。
本当ですよ。
びっくりした。
やべ、
ありがたいですね。では、あの 語り方がいつもと変わらない
感じ。そう、なんかいいな、あの素朴な感じっていうかさ、はい、いや、あの人だからこその黒子だなって思うね、改めて。本当に、はい、本当に、いやマッキーさん、まさかこんな形でまたコメント寄せていただけるとは、
はい、
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
スタッフの皆さんもありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんからのコメントね、いただきまして、はい、いや楽しかったな。
楽しかった、
はい、
ということで締めますか。
いや、息切れまくってるよ最後のでも、はい、
以上、黒子のバスケ放送委員会100回記念のお便りでした。
ありがとうございました。
黒子のバスケ放送委員会まる
まる。黒子のバスケ放送委員会、そろそろエンディングのお時間です。
マッキーさんね、初めてらしいね、声がメディアに乗ったな。そりゃそうです。
そうですよね、先生、はい、
思えば見学、はい、メールを経てのついについ
に
して声が、
いや本当にそう思うと、いや、なんか黒ラジオをとても愛してくださっている感じが伝わってきても嬉しいですね。
ありがたすぎますよ、うん、でそれもこれも何度聞いてくださる皆さんのおかげですし、はい、黒星を、ね、支えてくださっている皆さんのおかげなので、はい、これからもね、はい、引き続きこんな僕たちですけれども、
はい、生ぬるいトーク、
生ぬるいトーク引き続きね、
はい、
ぬるっと聞いていただけると嬉しいなと思っておりますので、
はい、これからも
次の200回に向けて、
はい
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、
ではここでテレビアニメ黒子のバスケからのお知らせです。黒子のバスケテレビアニメ第2期が MBS 東京 MX BS11 アニマックスで大好評放送中です。各局の放送時間など詳しくは公式ホームページにてご確認ください。
ヒューガ、キヨシ、イズキが表紙のブルーレイ &DVD 黒子のバスケセカンドシーズン第3巻は3月26日発売。第3巻初回特典はスペシャル CD フィーチャリング高尾和成やエンドカード3種など盛りだくさん。映像特典の黒子のバスケ NG 集もお見逃しなく。
そして黒子のバスケ放送委員会のラジオ CD 第4弾が3月19日に発売予定です。新規取り下ろしではゲストに紫原淳役の鈴村健一さんを迎えて紫原にちなんだスペシャル企画の模様をお届けします。もちろん番組の過去配信分も収録。 CD ジャケットは書き下ろしアニメイラストを使用します。お楽しみに。
そしてテレビアニメ黒子のバスケオリジナルサウンドトラックボリューム2の発売が決定いたしました、うん、発売日は5月14日です。こちらもお楽しみに。
そして各コーナーへの参加もお待ちしております。おはがきの宛先、郵便番号 105-8000 に文化放送黒子のバスケ放送委員会各コーナーまで。メールアドレスは黒バスアットマーク joqr.net kurobas@joqr.net です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ということで100回無事にもうここまで来ちゃったんですが、これからもですね、本当に皆さんよく聞いていただいて、
そうだね、
はい、応援していただけたらなと思いますので、
よろしくお願いします。
101回からも皆さんぜひぜひお付き合いください、
ね、お願いします、
はい、はい、ということでこの辺りでお別れです。ここまでのお相手は小野賢章と
小野ゆうきでした。
それでは黒子のバスケ放送委員会ゲームセット。仲間の笑顔にみんなの声、チームの夢、交わした膨らむ